つながる。
このコーナーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材、その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民協働センターの提供でお送りします。つながるラジオ、今回のナビゲーターは NPO 法人市民協働ネットワーク長岡の岩淵さんです。岩淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ岩淵さん、今日はですね、私長岡市は関東町にあります素敵な空間にお邪魔をしております。なんだかここはスズランドと言われているテーマパークのような名前なんですけれども、どんな方を今日ご紹介いただけるんでしょうか。
はい、このスズランドさんなんですが、市民共同ネットワーク長岡が主催する夢の種プロジェクトという表彰プロジェクトがあるんですが、その受賞団体でもあります。この夢の種プロジェクトというのは、私たちの住む長岡をさらに活気のある地域にするために、市民のやってみたいというアイディアを実現させるために支援金を送るプロジェクトなんです。
長岡のこれからの街を支えていく夢の種ね、今日どんな活動をご紹介いただけるのか大変楽しみです。早速お話を伺っていきましょう。
キャラクター、キャラクター、キャラクター。ではまず自己紹介をお願いします。
はい、スズランド代表、長岡造形大学3年の大村萌音です。
ミッション、ミッション、ミッション。さあ今日はですね、スズランドお邪魔しているわけなんですけれども、ちょうどこの商店街の雁木がね、目の前にありまして、そのこう雁木から入ってくるとシャッターがあるんですよ。シャッターに素敵なお花の絵が描いてあったりとか、あるいはこう窓枠が可愛らしく緑色に塗られていたりとかしてるんですよね。でこう入ってくると、まだ下コンクリートになっていたり、でも壁が塗られていたり、すごくね、未完成なギャラリーって感じがするんですよね。大村さん、これ始めたきっかけってどういったところになるんですか。
はい、2017年の10月頃から今の住んでるシェアハウスとは別のシェアハウスに住み始めて、学校でもバイトでもない居場所があるなと感じて、これが他の人にもあったらすごくいいんじゃないかなと思い、このフリースペース兼シェアハウスを始めました。
もともといたシェアハウスって、実は岩淵さんも同居されていたそうですね。
そうなんです、実は大村さんとも同じ相部屋で、はい、寝起きを共にして大村さんから朝起こしてもらったりもしました。
大事な居場所なわけですよね。その大事な居場所を飛び出して、じゃあ新しく町のみんなのために居場所を作ろうと小村さん活動を始めたわけなんですけれど、今この状態、1階はだいたいこうギャラリーになっていて、2階に、もうお一人の女性の方と一緒にシェアハウスをしているわけですね。このシェアハウス契約したのどれくらい前なんですか。
2018年の4月なので8ヶ月くらい経ちました。
それまでの間にどういった作業をされたんですか。
土日の休みの時に友達を呼んだりして、1階のフリースペースですとタイル剥がしたり、カーペットを剥いだり、段差をみんなでガンガン壊したりしました。
段差をガンガン壊す、いいですね。大村さんはもともと誰でもね、こう招き入れてもう来てもらえるような居場所を作りたいというお話でしたから、まさに段差もないバリアフリーな居場所がね、今実現しているのかなというふうに思います。で、実はこの場所っていうのは、未完成というふうに先ほど言いましたけれども、レンタルカフェ、そしてレンタルスペースとしてもうすでに実は実績を作っていらっしゃいますよね。
そうですね、一度ほど同級生の、俺も造形大生の友達がカフェを開きたいってことだったので、8回12月中にやってもらいました。
すごいです、まだオープンして1年経っていないところでもう8回カフェがオープンされて、そこではこう造形大の皆さんの作品が展示されたりもしたんですか。
カフェを実施する人とはまた別に友達に声かけて、みんなの選考の ガラスだったり織物だったり、まあ、他には趣味でやってるアクセサリーだったり写真などを販売してました。
今ちょうど目の前には木のこう棚っていうかラックがあるんですけれど、これもじゃあ実際に展示に使われたんですかね。
これはカフェの提供するための台として貸していた人たちが作ってました。
実際この壁を塗られたのもそのカフェをされた皆さんなんですよね。
そうですね、まだ私も手が回らない状態で貸したので、まあ、壁塗ったりもできるよ、好きな色にしていいよみたいな、いいように言いながらやってもらいました
これは共同のスペシャリストですね、まさにね。はい、いやだけどレンタルスペースをこう借りるってなっても、まあ、普通に作品を持ってきて置いてで終わりっていうところ多いと思うんですけど、壁塗っていいよっていうところなかなかないですよね。
そうですね、壁に釘刺してもらっても大丈夫ですし、まあ、ピンクになってもいいかなと思ってます。
いやすごいなと思います。まあ、実際どれくらいの皆さんがこういらっしゃったんですか。
正確には聞いてないんですけど、1日20人来てもらった日もあったみたいです。
20人って言ったら結構ね、大勢の皆さんいらっしゃいますし、でまたこのカフェをきっかけにして市民の皆さんとの交流が広がったと伺ってますが。
はい、スズランドの前をよく散歩している方なんですけど、カフェに来ていただいて、カフェに行ってレコードがあるんですね。でそのレコードに詳しい学生がいて、いらしたご夫婦が家のステレオを直してほしいっていうことで直しに行ったりとかっていうことがありました。
で先ほどこの収録の打ち合わせをしている時に、ちょうどこのスズランドの前を通りかかった男性の方が、また週末にあのカフェやりますかってお声掛けされてましたけど、ああいった方もいらっしゃるんですね。
そうですね、スズランドの前をよく散歩するっていう方だったり、買い物に行く時に通るって方も多いので、結構気にしていただいてます。
嬉しいですよね。そういったあの関係者の皆さんだけではなくって、市民の皆さんが本当にあの分け隔てなく集まれる場所を目指しているわけですよね。
そうですね、最終的には、まあ、現代版公民館になればいいなと思ってるんですけど、そのための第一歩をやっと始められたかなっていう感じです。
現代版公民館ね、いい言葉だと思うんですけど、あの今ね大村さん21歳ですよ。21歳の考える公民館ってどんなものですか、イメージ。
私の思う現代版公民館は、どんな年代の人の居場所にもなれる、なりうる場所かなと思います。
いや素敵なことですよ。まあ、今回この夢の種プロジェクト受賞されたわけですけど、岩内さん事務局側としてはどういったところが選考理由になったんですか。
そうですね、学生のあの力で、まあ、町の中でこういうことをやってみたいということで、まあ、実際にもうスタートしていたプロジェクトでありますので、意欲にもうこちらはすごくやられたなと思いましてこれはぜひ応援したいと思っています。はい、それに周りの人のことも考えて動いているっていうのが本当に素晴らしいことだなと思います。
ドリーム。
大村さんも今3年生で学生生活にも限りがありますが、今後はどのような展開をしていきたいと思っていますか。
はい、あと1年くらいで学校卒業なんですけども、周りの方からは卒業したらどうするのとか、まあ、ずっと続けるんでしょみたいなことはよく言われるんですけども、卒業したタイミングでこのスズランドは終わりにしようかなと思っています。
スズランド素晴らしいこう現代版の公民館、みんなの居場所になったから、この場所を継ぎたいっていう人が出てくるかもしれないじゃないですか。そういう場合はどうですか。
はい、もし継ぎたい人が出たとしても、まあ、他の場所でやるのがいいかなと思ってるんです。
なぜですか。
このスズランドがあることで、まず建物自体の価値が上がればいいなっていうのと、まあ、町の方からのイメージが少しでも上がればいいなっていうのがあるので、そういう場所が長岡に点々と少しずつ増えていくと、長岡のイメージも良くなって価値も上がっていくんじゃないかなと思っています。
すごいことですよ。なんたって大村さんは造形大学の中でも建築環境デザイン学科環境計画保存コースの3年生でいらっしゃるわけです。町づくりにまさに関わる学部で、で町づくりにこうして活動として参加されてるわけですよね。こういう場所が一つでも増えて
行くために後輩には違う場所にも目を向けてほしいっていう思いがある。深いですね。
深いですね。本当に街のことを考えてるっていうのは本当にすごいことだなと思います。こういったいろんな場が長岡の街にできていくといいなと思います。
ぜひ皆さんもですね、すずランドインスタグラムが充実しているようでございますので、こちらご覧いただいて足も運んでいただきたいなと思います。ということで今日はすずランド代表の大村萌音さんをご紹介いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
つながる、
つながる、
すずランドは段差のない居場所でつながる。
続きましてのこの時間は地域の宝を挟み込め、つながるサンドをつなサンド、お送りしていきましょう。皆さんから共通テーマにまつわるメッセージを募集しております。共通テーマはこれも共同、暮らしの中で感じた人とのつながりエピソードです。今日もメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームパンダくんさんです。ありがとうございます。朝の投稿班を見ていると共同を感じますと一言いただいております。ありがとうございます。朝の投稿班、皆さんはどうですか？ご自身のことを振り返ってみていただくのもいいですし、あと皆さんのお宅の周り地域でですね、朝子どもたちが特に小学生だと思うんですけれども、投稿の時に班を作ってこう学校まで投稿するという光景を見る地域もあるかなと思うんですよね。そうしますと、私のこれはあくまでもイメージですけれども、上級生が下級生をこううまく誘導して安全に学校までたどり着けるように、確かにあの登校班というのは共同の入り口みたいなところありますよね。あそこで何かこう短いのかもしれないですけど、家から学校まで安全に登校するっていうミッションをみんなで力を合わせて共同で行っているわけですから、これは確かに共同の最初の一歩なのかななんていうふうに思います。自分の時もこう思い出してみますと、確かに自分が1年生の頃に6年生だったお姉さんがいたんですよね。で、登校班の班長をしていて、すごくこう気を使ってくださった記憶があります。黄色い旗を持ってね、こうみんなが交差点の歩行者用の信号を 渡りきるのをこう確認してちゃんと待っててくれた、車の皆さんに、こうドライバーの皆さんにこう頭を下げてね、で自分が6年生になった時に同じようにした記憶がありますので、そういった共同の継承もね、行われていくとまたいいのかななんて思います。ちょっとね、このメッセージをきっかけに私もそんな登校班とか、あと下校班とかね、学校によってはあるようですので、注目してみたいなと思います。はい、ぜひね、また地域でそういった登校班下校班を見守るような活動をされている皆さんもいらっしゃったりしますので、そのあたりもね、参加できる、協力できるという方は積極的に参加していただきたいなと思います。ラジオネームパンダさん、メッセージありがとうございました。このようにこのつなサンドでは、これも共同、暮らしの中で感じた人とのつながりのエピソードを募集しております。参加方法非常に簡単です。 FM 長岡にメール、ファックス、おはがき、またホームページにあるメッセージ送信フォームを使ってお送りください。アオーレ長岡の市民共同センター、みんなの声コーナーに設置してある水色のボックスにご投函いただいても OK です。パンダさんのようにね、一言深いメッセージをお送りいただいてもいいですので、それによってこう私たちもいろいろこう考えさせられますんでね、ぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。以上、この時間は地域の宝を挟み込め、 つながるサンド、つなサンド、お送りしました。このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りしました。